はい、こんばんは。今週も聖書輪読会の時間がやってまいりました。はい、ちょっと心を落ち着けるために今日はお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、主の皆を賛美します。今日も聖書の輪読会ができますことを感謝いたします。どうぞあなたが私たちの理解を助けてください。この祈りを尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。はい、賛美さん、
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
暑いですか、そちらも？
今日は雨でちょっと風も吹いてるので、
yeah.
あ、湿度はちょっと高いけども、
うん、
まあ大した雨ではないけど降ったりやんだりしてね。
そうだったんですか。
はい。
今日は福岡はとてもいい天気でしたけれども、風はね、確かに強かったです。はい、風は強かった、はい、うん。
うん。
雨だったんですね。今週、明日からなんか天気は、悪くなって、また、梅雨空に戻っていくという話は聞いてるんですけれども。とかね。あ、もぐちゃんも来ましたね。もぐちゃん。
こんばんは。
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 よろしくお願いいたします。はい。ということで、いつもの3人が揃いましたので、今日は、ルカの福音書17章と18章、輪読していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい。
よろしくお願いします。
はい。ファンビさんから、はい、モグちゃんから私の順番で。
はい。
お願いします。
はい。はい。第17章。イエスは弟子たちに言われた。つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いです。
その者にとっては、これらの小さい者たちの一人をつまずかせるより、引き薄を首に結びつけられて、海に投げ込まれる方がマシです。マシです。
あなた方は自分自身に気をつけなさい。兄弟が罪を犯したなら、戒めなら、そして悔い改めるなら、許しなさい。
一日に7回あなたに対して罪を犯しても、7回あなたのところに来て悔い改めますと言うなら許しなさい。
使徒たちは主に言った。私たちの信仰を増し加えてください。
すると主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があれば、この桑の木に根元から抜かれて海の中に植われというなら、あなた方に従います。
あなた方の誰かのところに畑を耕すか羊を飼うしもべがいて、そのしもべが野から帰ってきたら、さあこちらに来て食事をしなさいと言うでしょうか。
むしろ私の夕食の用意をし、私が食べたり飲んだりする間、帯を締めて給仕しなさい。お前はその後で食べたり飲んだりしなさい、というのではないでしょうか。
しもべが命じられたことをしたからといって、主人はそのしもべに感謝するでしょうか。
同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。
さてイエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。
ある村に入るとサラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、
声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでください、と言った。
イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。
そのうちの一人は自分が癒されたことがわかると、大声で 神を褒めたたえながら引き返してきて、
イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。
するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。
この他国人のほかに神をあがめるために戻ってきた者はいなかったのか。
それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。
パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。
見よ、ここだとか、あそこだとか言えるようなものではありません。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのです。
イエスは弟子たちに言われた。あなた方が人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない日が来ます。
ちょっとごめん。今18の何番目？
今23節。
うん？
23。
23？
節。
節。
今ね、変なとこ触ったみたいでね。
17章の23
ね、
はいはい、
ちょっと待ってね。23を私が23を読んだらいいの。
はい。
人々は見よ、あそこだと、 あそこだとか見よ、ここだとか言いますが、言ってはいけません。追いかけてもいけません。
人の子は稲妻がひらめいて天の端から端まで光るのとちょうど同じようになります。
しかしまず人の子は多くの苦しみを受け、この時代の人々に捨てられなければなりません。
ちょうどノアの日に起こったのと同じことが人の子の日にも起こります。
ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり、目取ったり、嫁いだりしていましたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました。
またロトの日に起こったことと同じようになります。人々は食べたり飲んだり、売ったり買ったり、植えたり建てたりしていましたが、
ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて、すべての人を滅ぼしてしまいました。
人の子が現れる日にも同じことが起こります。
その日、屋上にいる人は、家に家財があっても、それを持ち出すために下に降りてはいけません。同じように畑にいる人も戻ってはいけません。
ロトの妻のことを思い出しなさい。
自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。
あなた方に言いますが、その夜同じ寝床で人が二人寝ていると、一人は取られ、もう一人は残されます。
同じところで薄を引いている女が二人いると、一人は取られ、もう一人は残されます。
弟子たちが、主よ、それはどこで起こるのですかと言うと、イエスは彼らに言われた。死体のあるところ、そこにはハゲタカが集まります。
いつでも祈るべきで、失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例えを話された。
ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。
その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていた。
この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神をも恐れず、人を人とも思わないが、
このヤモメはうるさくて仕方がないから、 彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて、私は疲れ果ててしまう。
主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。
まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。
あなた方に言いますが、神は彼らのために速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。
自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちに、イエスはこのような例えを話された。
二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。
パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。
私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。
一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。
あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのは、あのパリサイ人ではなく、この人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。
さて、イエスに触れていただこうと、人々は幼子たちまで連れてきた。ところが、弟子たちはそれを見て叱った。
しかしイエスは幼子たちを呼び寄せて、こう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。
まことに。あなた方に言います。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。
また、ある指導者がイエスに質問した。良い先生、何をしたら、私は永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。
イエスは彼に言われた。なぜ私を良いというのですか。良い方は神お一人なのほか誰もいません。
戒めはあなたも知っているはずです。勧誘してはならない。殺してはならない。盗んではならない。偽りの証言をしてはならない。あなたの父と母を敬え。
するとその人は言った。私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました。
イエスはこれを聞いて彼に言われた。まだ一つあなたに欠けていることがあります。あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。
彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。
イエスは彼が非常に悲しんだのを見てこう言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。
金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。
それを聞いた人々は言った。それでは誰が救われることができるでしょう。
イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。
するとペテロが言った。ご覧ください。私たちは自分のものを捨ててあなたに従ってきました。
イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に言います、誰でも神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は
必ずこの世でその何倍も受け、来るべき世で永遠の命を受けます。
さて、イエスは12人をそばに呼んで彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子について預言者たちを通して書き記されているすべてのことが実現するのです。
人の子は異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。
彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。
弟子たちはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉が隠されていて、話されたことが理解できなかった。
イエスがエリコに近づいたとき、一人の目の見えない人が道端に座り、物乞いをしていた。
彼は群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事かと尋ねた。
ナザレ人イエスがお通りになるのだと人々が知らせると、
彼は大声で、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言った。
先を行く人たちが黙らせようとしてたしなめたが、その人はますます激しく、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫んだ。
イエスは立ち止まって彼を連れてくるように命じられた。彼が近くに来るとイエスはお尋ねになった。
私に何をしてほしいのですか？するとその人は答えた。主よ、目が見えるようにしてください。
イエスは彼に言われた。見えるようになれ。あなたの信仰があなたを救いました。
その人は直ちに見えるようになり、神を崇めながらイエスについて行った。これを見て民は皆神を賛美した。
アーメン。
はい。はい。
ありがとうございます。
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 ね、はい。という感じですけれども。どうでしたか、おうちゃん。
難しいね。
うん、
いつでも難しいね。
はい。特にルカの福音書は、なんか、例え話が多いからね。
うん。
難しいですね。
うん。
そしてね、やっぱりこう、結構ね、盛りだくさんな感じがしますね。なんか。
例え話がなんか極端やけん、なんか、びっくりするようなこと、平気で言われ。ユースを首に結ぶ。
17章からこう見ると、多分17章の最初のつまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いですっていうのは、要するにこう弟子たちに弟子訓練みたいな感じを今してるところで、で、つまり教える人、聖書っていうか、まあその神様の御言葉を教える人っていうのは、同じその信仰を持っている人に対してね、教える人はその、やっぱりその厳しさっていうか、やっぱりその間違ったことを教えて、つまずきを、つまずきっていうのは、つまりその信仰を途中で、なんていうかな、つまずくって言ったら、なんて言ったらいいかしたらいいのかな。なんていうかな、やっぱりその
韓国
信仰から離れるっていうことかな、つまずくっていうのは
韓国語では、うん、心身に合わせるみたいな感じです。
ああなるほど。なんて言うといいの、つまずくなんかこう不信感っていうかな、なんかこう神様から離れるようなことをつまずくっていうふうな言い方するんだ んじゃないかな。ちょっとうまい言い方が見つからないんだけど、そういうふうな、そういうことが、まあ、まれにありますよね。こう、あの、信仰生活を送っている間にね、この信仰心がちょっと薄らぐような出来事がある。出来事。それ、なんか、それ多分つまずきって言ってるもんだと思うんですけれども、そのつまずきをもたらすものは、災いだよっていうふうに言って、で、その、なんていうかな、つまずかせた、例えばその牧師とか教師とか、そういったものは、ああ、そう、誰かをつまずかせるより、そう、引き薄を首に結びつけられて海に投げ込まれる方がマシっていう、また、すごい激しい、例えしてるけど、だから、なんていうかな、すごい、だから、そういうことを、まあ、なんていうか、気をつけなさいよって、人をつまずかせてはいけませんよっていうことをおっしゃってるんだと思うんですね。すごい、だから教える教師っていうのは、ものすごく責任が重大っていうことなんだと思うんですよ。あの、そういう、群れをこう、監督したりするような立場の人っていうのはね。
うん、
そういう厳しさがあるよっていうことだと思いますね。そしてあと、もしその同じ信者に対してこれ言ってることだと思うんですけど、同じその信仰を持っている兄弟とか姉妹とかいう言い方するんですけど、同じクリスチャン同士とかはね、が罪を犯したら、それはいけないよっていうことをちゃんと戒めなさいと。そしてその人が、うん、また立ち返るっていうかね、考えをこう、こちらに、いい方に向き直るなら、許しなさい。
うん。
うん。7回罪を犯しても7回許しなさい。全部許してあげなさい。ちゃんと、なんていうかな、ただ、後悔するとかじゃなくて、ちゃんと反省して、もう、しませんっていうふうに、こう、心からね、立ち返るなら、神様の方に向きを変えるならば、悔い改めるっていう言い方って、もぐちゃん意味わかる？
うん。
悔い改めるっていうのは、なんか、私は、ずっとわかんなくて、後悔したりとか、例えば自分の罪を告白する、自分のやったことを、公に示すことかなっていうふうに思ってたんですけど、そうじゃなくて、悔い改めるっていうのは、方向転換っていう意味なんだって。日本語も
韓国、
ね、サンビさんとも前この話したことあるんですけど、韓国もやっぱりその悔い改めるっていう字を使ってるんでしょ、確か。そういう意味。悔いるとかね。悔いるっていう意味、言葉のニュアンスがすごくなんていうかな、なんかこう、なんていうか、あんまり。
反省とまた違うと？
ん？何？
反省するとかと、また違うと？
聞こえなかった。
反省するって。
反省するっていうのとまた違うんだよ。
違う？
そうそうそう。悔い改めなさいっていうのは、悔い改めるっていうのは、なんかすごくこう後悔して、もう、なんて私はひどい人間なんだっていうふうに、こう、嘆くっていうふうなところで止まるじゃないですか、この印象がね。じゃなくて、まあ、それもあるけど、そうじゃなくて、なんていうかな、自分が悪いことしたっていう認識とともに、こう、神様の方に体を向ける。だから、罪っていうのは自分の、なんていうかな、自分の勝手な判断で、自分の判断基準で動いた結果なんだけど、その神様の判断基準で、生きていくためには、神様の方向に体を向けないといけないじゃないですか。だから、なんか、その、悔い改めるっていう言葉が聖書に出てくるたんびに、なんか意味がわからないなってピンと来なかったんだけど、その、要するに、そういうことなんだ。神様の方に方向を向きを変える。向きを変えるのを悔い改めるっていう意味なんだって。なんか、悔いるっていう字を使うから、なんかピンとこないよね。っていう ことかな。そして次が次があとはサラートに侵された人、サマリアとガリラヤの境を通られたときに、サラートってまた重い皮膚病の人ですよね。重い皮膚病に侵された人が、もう当時はその皮膚病って言ったらもう本当に治らなくて、もうこれが治せる人っていうのはもう本当にメシアしかいないっていうふうにね、思われるぐらい本当に皮膚病っていうのを治らないし、なったらもうそのユダヤ人の改宗の中にはもう入れないしね、なんていうかな、街道ちゃんと礼拝とか の、あの中に仲間に入れてもらえなくて、そのなんて城壁の外で暮らさなければいけない、伝染病みたいなもんだから、感染症だからね、感染症だからってことで、各家の別のところで生活しなければいけないっていう風な、なんか立場の人たちだったんだよ。すごく大変って、辛い、悲しい、寂しい、生活を余儀なくされるのかな。病気であるが、病気であるプラス、みんなから離される。で、その人たちがある村に入ったら、それたちが10人来て、私たちを憐れんでくださいって言われたっていう話ですね。そしたら、みんな癒してもらえたんだよね。行って、自分の体を祭司に見せなさいっていうふうに、癒されたっていうふうな描写じゃなくて、イエス様はそういうふうに10人、わしゃわしゃわしゃって来られた時に、じゃあ今から行って祭司に体を見せてきなさいっていうふうにおっしゃったんだよね。そしたら祭司のところに言われた通りに、イエス様に言われた通りに祭司のところに向かってる途中で、自分たちが癒されていることに気づいた。自分たちが感知していることに気づいたっていう、そういう奇跡の話で、そしたら、なんでこう祭司に見せなきゃいけないっていうふうに言ってるかっていうと、ユダヤ人はそのチャラートに侵されたら、もし治ったらね、もしこれ治ったらの前提だよ。体が綺麗に治ったっていうふうに思ったら、そしたら一応祭司、自分たちのリーダーのところに行って、体を見てもらって、そして、治ってるっていうのを、こう、祭司に宣言してもらって、そういう決まりがあったんだよね。決まりが。ちゃんと、もう立法の中にそういう決まりがある。だから、その、チャラートに侵された人がもし仮に治った場合は、その祭司のとこに行くっていうアクションを取るんだけど、ここは別に癒されてから祭司のとこに行きなさいって言われてるんじゃなくて、もう行ってる道中清められたっていうのがすごいんだけど、そしたら、その10人のうちの1人だけ、それに気づい、途中で、道中で、自分が、綺麗になってる、どういうことってなって、うわーっと思って、イエス様にお礼を言いに来たのは、その10人のうち1人だけ。神様を褒めたたえながら、引き返してきて、イエス様の足元にひれ伏して感謝して、で、まあ、サマリア、そしてしかもこの人が、ただのユダヤ人じゃなくて、サマリア人っていう、こう、まあ、ユダヤ人の血はもちろん入ってる人だけど、まあ、ちょっと不幸な歴史があって、混血になってしまった、民族っていうか、民衆がいて、その人たちのことサマリア人って言ったけど、その人が、だけ、イエス様のところに戻ってきて感謝して、ひれ伏したって、いう話だよね。で、で、そしたら、イエス様が、あなたの信仰があなたを救ったのですっていうふうに、言われたっていう。このイエス様のセリフって、なんか後に、他にもいっぱい出てきましたけど、あなたの信仰があなたを救ったっていうのは、この人の努力があなたを救ったんじゃなくて、信仰っていう、その神様を信じる信仰ですら、神様に与えられたもの。信仰心を持つっていうのは自分の努力で 信仰心を持てたっていうわけではなくて、すごくここも分かりにくいとこだと思うんですけど、この間やったあの、なんていうかな、富、不正の富もそうだけど、富、この世の富とか恵みは全て自分の稼ぎとか自分の努力によって得られてるっていうふうに私たちは思ってしまうんだけど、私もそういうふうな考えに時々陥る時があるんですけど、そうじゃなくて、それも賜物、信じるっていう心も神様に与えられたものなんだよねっていうところを踏まえて、その、このサマリアの人の信仰っていうのも、まあ、そういうものかなとも思うし、で、その信仰が、神様から与えられたその信仰心があなたを救ったんだよっていうふうに、まあ、その、治ったわけじゃないのに、とりあえず最初のとこに行けっていうふうに言われて、言われた通りに、イエス様に言われた通りに行動するまではその10人は良かったんだけど、で、10人みんな多分癒されてるんだけど、そしてその中の1人が、まあ、戻ってきたっていうのは本当にイエス様を喜ばれたんじゃないかな。やっぱその恵みを受けたらやったーで終わらないで、やっぱりありがとうございますって言われたら、
うん、
やっぱり嬉しいよね。
うん、
これどういうことかな、そういうことかな。やっぱり感謝っていうのは、その、なんていうかな、神様とやりとり、キャッチボール、あの、神様とずっと会話を続けるってことをすごい神様も望んでらっしゃって、神様こうしてくださいって私たちは祈るんだけど、それが答えられた時にありがとうございますって、そのまたそのそれに応答するっていうのが、をつい忘れがちじゃないですか。
ですか。
それをなんかこう、なんていうかな、やっぱ喜ばれるんじゃないかなっていうふうに私は感じました。
うん。
うん。で、あとは、その後は、そうですね、17章の後半はもう、終末の予言だと思うので、これはひょっとしたら多分もう、ちょっと賛美さんと私はちょっとあれが違うかもしれないけれども、読み方が違うかもしれないけれども、うん、まあそういう週末ですね、あの人の子の日っていうのは、おそらくそのイエス様が、うん、再臨される、また再臨される、この地上に戻ってこられるっていうところの話だと思うんですけれども、この世界が終わるときね、終わるときの話。で、そしてそれはちょうどノアの日っていうのは、ノアの箱舟のあの話ね、あの創世記の、うん、あの日、あの、あれが起こったのと同じようなことが、そのイエス様が再臨されるときにまた起こりますよっていうふうに言ってますよね。で、人々が、食べたり飲んだり、目取ったり、嫁いだり、日常生活を普通に送っているときに、突然、洪水が来て、すべての人を滅ぼしてしまいました。で、別にその、食べたり飲んだり、目取ったりすることが悪いんじゃなくて、この、食べたり飲んだり、目取ったり、嫁いだりっていう、その日常生活、何事もない、普通の通常運転の、私たちの生活の中で、ある日突然その日はやってくるんだよ。
うん。
で、ロトの日っていうのは、あの、これも創世記にあった、あの、アブラハムの甥っ子のロト。
あ、ロトって人の名前？
ロト、あの、覚えてない？ロトっていう甥っ子がいたじゃないですか。アブラハムが、あの、自分の生まれ故郷を出て、その甥っ子のロトと、あと奥さんのサラを連れて、あの、神様に言われるがまま旅に出た。旅に出て、そしてずっと一緒にいたんだけども、だんだんその、なんていうかな、 自分たちのそのグループが群れがね大きくなっていったので、ロトはロト、ロトの行きたい方向に、でアブラハムはアブラハムの方向にって、こうグループを分けるんですよね。でロトはあんまりちょっと行っちゃいけないような、その当時その、すごい都市があったんだけど、そこにの近くにどんどんどんどん寄ってって、ついにはそのもともとその、羊飼いみたいな生活をし、なんていうか、羊飼いのような生活をしてたのが、どんどん都市の中に入っていって、もうそこの都市の生活の一体化して、すごいまあ、アブラハムとは生き方が全然変わってしまったんだけど、で、そこが、なんていうの、ソドムって言われているところ、そこがすごく罪の多い町で、で、そこを神様が、暴かれる時に、ほら、アブラハムがロトを助けたいからね、そこのソドムの住民の中で、もう、何人って言ってたかな、さ、ずっと交渉して、3人でも、その、義人がいれば助けてくださいとかなんか言いましたよね、サミさん。そうだっけ。そしたら、結局、その、ロトのところに、もう、天使がね、神様のお使いが行って、そして、ロトの奥さんと、ロトと、ロトの娘2人を、手を掴んで、その町を脱出させるんだよね。もう、ガーッと。そして、脱出させてたら、そしたら、ロトの妻は、自分のその過去の、その、置いてきた財産とかがすごい恋しくて、ふと、元の生活が懐かしくて、振り返っちゃって、振り返るなって言われてたのに、振り返っちゃって、塩の柱になってしまった。で、ロトと、ロトの娘、の三人だけは助かって、あともうそのソドムの都市も奥さんももう全部滅びてしまったっていう話。で、そういう大きな、なんて、裁きの時も、やっぱりその直前までみんな、人々は食べたり飲んだり、めとったり、売ったり買ったり、植えたり建てたり、通常運転の日常を送ってたんだよ。でもその裁きの日っていうのは突然、やってきますよ、
うん、
っていう話をイエス様はおっしゃってるところですよね。で、この最後のところはまたちょっと景挙の話だと思うんだけど、これもちょっと多分賛美さんとあれ違うかもしれないから、まあ、ちょっとここは飛ばしますね。そして18章はなんていうの、もうしつこくやもめがしつこく裁判官に訴えるように、あなたたちもいつでも祈って失望せずしつこく祈りなさいっていう話。そう、神様にね、ずっとしつこく祈りなさいっていう話ですよね。あとは、そう、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのですっていう話もありました。そして子供の話ね。子供を連れて、そのイエス様に触ってもらおうと思って、みんながイエス様のところに子供連れてきたんだけど、やっぱそのただでさえもう大人でもひしめき合ってる、イエス様が来たところはもう全部人がガーッと集まって、大群衆が集まってくるような感じだから、弟子はやっぱりそのイエス様を守らなきゃいけないからね。近寄せないように、ちょっと離れなさい離れなさいってしてたんだよね。で、当時はやっぱ子供っていうのはもうすごく取るに足らない存在みたいな扱いされてたので、当然その弟子たちはそのやっぱり当時の常識に従ってやっぱ子供たちを排除しようとしたんだけども、子供は後みたいな感じだったんだけど、イエス様は子供たちを退けてはいけませんよって、近寄らせなさいって言って、で、うん、こういうふうに子供たちみたいに、こう、子供っていうのはこう、もう素直に、あ、神様っているっていうふうに、もう 神様を素直にも受け入れる心があるじゃないですか、大人と違ってね。神様を疑うってこともしないし、神ってこういう信仰、子供のような信仰がないと、なんていうかな、神の国に入れませんよっていうふうにおっしゃってるところかな。なんか別の箇所でやったのが、子供にはね、子供には天使がついてると。別にクリスチャンとか関係なくよ。子供たちには。子供たちには。だけど、やっぱり大人になるにつれて、いろんな、なんかこう、考え、世の中の考えが入ってくると、だんだん人っていうのは神様っていうものを信じる人と信じない人に分かれていくじゃないですか。そしたら、天使ももう信じない人にはやっぱりもう悲しいけど、あの頃の小さな可愛いあの子じゃなくなってくると、スーッと離れていくんだろうね。小さい子供にはやっぱ神様がちゃんと弱いからね、ちゃんと守ってくれるように、守りのその天使を多分つけてくれてると思うんですけど。あとね、もぐちゃん、クリスチャンになったらね、ちゃんと天使がついてくれるんだって。はい、だから、別にほら、いわゆるスピリチュアル界隈でいう、守護霊とかいうのはね、本当に必要ないってことだよね。天使がちゃんと一人一人についてくれてるからね。だから私は、すごくそれを信じてるんですけども。あと、これもなんか、お金持ち？すごい、もう、なんていうの、立法を守ってるような、ある指導者が、これってな、金持ちの青年のなんか話で、なんか他の福音書にも確か出てきたところ、
確か出てきたところ、
思うんだけど、これは、どこだ。じゃあ、この方が、お金持ち、なんだよね。で、お金を持ってる、金持ちだから、神の国に入れないっていう風な意味じゃなくて、神様に使える時っていうのは、その人に、この人はすっごいお金が好きな人だったんだろうね、お金が。うん。どういうふうに言ったらいいんだろう、サンビさん。
神についていきたいと思ってても、神様よりもっと大事にしているものがいればね、ついていけないということですよね。
うん、
この青年は確かに、イエス様全部売りなさいっていうのは、本気で言ってるのではなくて、もう、もちろんこの青年は全部売りなさいと言っても、それに従えない人だということは、イエス様が知ってて話しているわけですからね。だから、様よりもっと大事にしているものがあれば、イエス様についていくことはできませんよって感じです。
だよね。そう。これは、他の福音書にも、もう、ヨハネの福音書以外には、この金持ちの青年とかの会話、これはなんか、金持ちの青年っていう風な書き方はルカはしてないんだけど、なんか指導者みたいな書き方してるけど、本当に同じような、似たような話は、マタイの福音書にも、マルコの福音書にも、ルカの福音書にも載ってる。ヨハネの福音書以外は。で、なんかね、なんか前、これは、中川先生が言ってたのかな。このラクダが針の穴を通る方が、金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのですっていうふうに言う。これはもちろん、比喩的な表現だけど、ラクダが針の穴入るわけないんだけど、そのぐらい難しいんだよっていうね。
うん。
うん、やっぱりお金持ちっていうのは、お金に執着をしている人がどうしても多いから、やっぱその、神様よりお金を優先させてしまうとか、お金を信用してる？神様より。
うん、
でも、お金っていうのはすごく、やっぱり力があるから、 物事を大きく変える、あの、もう力はありますよね、この世ではね。
うん、
だからお金っていうのは、お金なしではこの世界ではやっぱ生きていけないし、お金っていうのはとっても大事なんだけど、やっぱりその前の不正の富の話にまた帰っちゃうけど、やっぱりお金っていうものも富もやっぱり、神様からその人に管理するように、よく管理するように与えられたものであって、で、あの、なんていうかな、そのかん、どう管理するかっていうことを神様は関心を持って見ておられるから、お金、お金に、そのお金をその神様より上にするっていうことはではやっぱりダメだよっていう、お金の方を神様より信用してしまうっていうのはダメだよっていうことなのだと思うんですけど、私はお金持ちじゃないけど、やっぱ時々思うんだよね。なんかやっぱり老後の心配とかなんかついしちゃうんだよ。そう、なんか日本では ね、賛美さん、老後2000万円問題っていうのがあって、2000万円あったらなんとか老後、あれなんで2000万って夫婦でってことだっけ、もぐちゃん、なんだっけ、
知らん。
なんかね、いやでも2000万円もぐちゃん持ってないよね。
ないない。あるわけない。
なくても多分やってはいけると思うんですけど、
まあ、やっていけようよ、
だけど、うん、あの、なんかやっぱりその、それはなんかね、なんか官僚の人かなんか政治家か誰かが、老後っていくらあったら、うん、あ、大丈夫、生活できるかっていうのを、なんかこうどういう計算なのか知らないけど、そういう指標を出したことが前、何年か前にあったんですよ。でも2000万なんて貯金誰もない、なかなかある人いないから。
いや、いる人は、
ある人は多分あると思う。だけど、うん、みんながみんな2000万円あるわけじゃないし、あと日本はずっとな、うん、長らくもだ、ずっと不況だったからね。
うん、
不況で、お給料がもうみんな、それこそアメリカとかヨーロッパの方はどんどんお給料が上がってるのに、日本はもう20年以上ね、お給料が20年前の給料水準とずっと変わらないような生活してるし、あと、年金の不正問題っていうのも何年か前にあって、あった
よね。日本は、国民年金以外に、国から65歳以上とかね、年がそんなになったら、国がくれるお金ってありますか？
いい、あの、年金以外でくれるお金ってある？
はい。
ないよね。そんなものはない。
厚生、要するに働いてる時に積み立てたような感じの厚生年金で、商売とかしてある人が国民年金。
国民年金
になるわけ。
1階建て、2階建て。
厚生年金と国民年金になるわけよね。
みんな、
韓国じゃ、
国民年金っていうのはみんな入らなきゃいけないじゃないですか。いけない。一応か、
いや、国民年金は、商売してる人とかが入るのよ。
いやいや、違うよ。国民年金は基礎の年金としてあるのよ。
国民年金ね。
ある、あるけど、プラス、例えば、勤め人の人は、厚生年金がある。で、さらに、学校の先生とかになると、共済年金とかね。あと、公務員とかね。そういうのもあるし。
大企業の人もね、あるもんね。
大きな企業になると、企業年金っていうの、またさらに。
そうそうそう。
そう、だから、働いてる間に、天引きされる量っていうのは、やっぱりそういうふうな、ね、いろんな、なんていうの？厚生年金とかやってる人の方が、引かれる分は多いけれども、ただ、老後は、
老後は安定する、
ね。老後はまあ安定するでしょうね、勤め人の方が。うん、商売人の人は大変だと思います。やっぱり、すごく貯金してないと、
そうね。
は大変だと思うね。
うう高齢になったら国からお金が出るんですか？
韓国は、うん、こう約 70% から 80% ぐらいになるのかな。満65歳過ぎるとね、
うん、
1人、まあ、日本円で4万円ぐらい、
うん、
国からお金が出るんですよ。
積み立て、厚生年金と
か。じゃなくて、自分の国民年金とかは別にしてね。
別に。
だから、はい。でも、例えば、公務員とか企業に勤めてて、たくさんもらう人いるでしょ。うん、もう30万円とかね。
うん、
国民年金もらっている人は、それでもね、何万、まあ、割合で、お金が出るんですよ。てか、家一軒あって、なんか、なんか、基準はあるんですけれどもね、とにかく 70% の国民は、国民年金以外に国から基礎年金といって、老後年金といって、お金がもらえるんですよ。だから、韓国は国民年金が、1986年ぐらいから始まったんですよ。その前に勤めていた人たちは、義務じゃなかったから年金がないわけですよ。だから国がお金をくれているんですよ。
そうね。もぐちゃん、たちの世代っていうのは、まだ、多分年金が、まだもらえてる、ギリもらえてる世代だと思うんだけど、今後私たちがそうね、もらう年になった時に、果たしてあるのかっていう。
みんなそんな言うって言っちゃうもんね、若い人は。もらえんかも
から ね。だからもう、払いたくないっていうふうにね。いう人もいるんだけど、ただ私は、ちょっと障害者のね、現場で働いてるので、つくづく思うんですけど、やっぱり、その年金っていうのは、途中でね、その60歳以上とかのね、あれじゃなくて、その、例えば、その前に、もし、交通事故とかでね、障害を負った時に、それの保障にもなるからね。やっぱり。
それは大事よね。
そう。それはね、結構ね、ちゃんと学校で教えてない。今教えてるかもしれないけど、私たちの時っていうの、私が学生の時はそんなこと言う先生はいなかったね。そういう授業はなかったね。年金っていうのは大事っていうことをね、言う人はいなかった。で、結局だから、そういうところで明暗がやっぱりその後の保証っていうかね、と分かれるところもあると思うし。でもね、今のところね、まだほら、生活保護っていう道があるじゃん。生活保護。あれを ね、あれもだから、まあ今はさ、機能してるけども、今後、多分、生活保護受給者っても多分増えると思うので、生活保護もあんまり当てにできないなと思うんだよね。生活保護っていうのは本当にもういよいよ、いよいよもうお金がない人が、それこそ医療費も無料になるのかな、医療費も無料になったりとか、そういうふうな保護。もう最悪の時はもうそれを、例えば身寄りがないとかね、そういう身寄りがない人とか、その生活保護っていう制度が日本にはあるので、まあ、ギリギリそれでね、生きていけるかもしれないけども、もう、すでにもうすごく生活保護受給者が増えてるっていう話なので、もう本当大変ですね。だからやっぱり元気な間に、ちゃんと将来の
こと
を蓄えなければいけないっていうことを考えるにつけですよ。クリスチャンなのにこういう考えっていいのかな。でもなんか、ね、まあ、人から聞いた話では、ずっとお金をね、貯めて自分の老後の資金と思って、400万とかね、貯めてた女性が、一人暮らしの女性がね、クリスチャンの女性が、さあ、これで私はもう老後は大丈夫だと思ってたら、教会で、なんか、献金をね、なんか、どこどこのに、どこどこという国に、小学校を作りたい、教会としてね。それの支援で、それで、 その方は400万貯めてたのかな、400万たあったら学校が立つみたいな話をポッと、そのちょうど自分が貯めたと思った時にその話が来たと。それでその方はすごい自分にそのチャレンジっていう風に受け止めて、ものすごく悩んだけど、それを全部ずっと何年もかけて貯めてたそのお金を全部出したっていう話をな聞いたんだよね。で、自分の老後はイエス様が見てくださるって言って、その信仰があって、そういうのは、まあ、話としてはたまに聞くんだけど、まあ、すごいなと思う。そういう話って韓国いっぱいあるんじゃないですか？
ねえ、いっぱいありますよね。
ねえ、私はなんかあんまり日本で聞かないので、多分そういう話聞くと本当かなとか思ったんだけど、まあ、そういう、まあ、信仰が試されるような、もう、全く自分が持ってる額と、教会で言われた額が一致してて、これは自分に対するチャレンジかと思って、その方やったんでしょうけど、なんか、まあ、なかなかできることではないですけどね。
そうね。
そうね。でも、すごいなと思いますね、そういうことはね。という感じで、ですかね。あと分かんないことありますか？今日ちょっと長くなっちゃった。はい。じゃあ、すいません、サンビさん、長くなりました。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
19章を読みます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ダメ。